ふるさとの風。
こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。8月14日、広島県広島市において北朝鮮向けラジオ放送ふるさとの風潮風共同公開収録が開催されました。新型コロナウイルス感染症拡大の影響もあり、およそ2年ぶりの開催となった今回の共同公開収録では、松井一実広島市長および湯崎秀彦広島県知事から拉致被害者を励ますビデオメッセージが公開されたほか、特定失踪者ご家族らの公開メッセージ収録が行われ、特定失踪者和田祐介さんの叔父の林健さん、特定失踪者佐々木薫さんの弟の佐々木正春さんが登壇しました。また共同公開収録の後半では、拉致被害者の救出を願うライブコンサートが行われ、地元広島からは広島商用高等学校吹奏楽部が出演し演奏を披露したほか、歌手の大和さん、宇佐美由美子さん、さやさんが出演し、それぞれ楽曲を披露しました。今週は共同公開収録で収録されたメッセージの中から、特定失踪者ご家族からのメッセージをお聞きいただきたいと思います。それではまず、特定失踪者和田祐介さんの叔父林健さんからのメッセージをお聞きください。
和田祐介の叔父の林健と申します。最初に今回を開いていただいた内閣官房拉致問題対策本部事務局、また特定失踪者問題調査会広島市広島県と、ありがとうございます。本当に本当はこの席で母親である和田智子が皆さんにお話したいんですけど、3年前についに体を高齢のため病気で亡くなりまして、代わりに私弟でございますが運動を続けたいなという形でさせていただいております。祐介はあれです、ちょうど20年前、あれです、5月の7日にあれです、突然会社から欠席していると。その日は3ヶ月の見習いを終えて本採用になる当日でございます。その前ちょうど友達、田舎の友達の結婚式に呼ばれて出席して、それで5月の6日にこちらの方へ、広島の方へ帰りまして、という形になったわけですけど、高校時代は小学校、中学校、高校時代は欠席なんかする子じゃなく一回もない子でした。会見証明もらったりなんかしてました。高校で車が非常に好きで、 自動車部に入りまして、地元の工業高校の、自動車部のキャプテンとして、西日本のいわゆる1リッターで何キロ走るという大会がありますが、その大会で優勝もしたりして、車に関して非常に興味を持った子で、高校出て三菱自動車がやっております名古屋の岡崎の方にある学校に入らせていただいて、卒業後地元島根の浜田の自動車会社に勤務しておりましたが、どうしても都会に出たいということで、母親が近くの広島なら許すという形で、広島の方に見て、来らせていただいたわけですけど、会社の名前、もしてあれなんですけど、車のアルミホイールなんかを製造して部品なんかしております、西区の井ノ口にありました株式会社ファーストっていう会社にお世話になってたわけですが、いやそれ3ヶ月の見習いを置いて正社員になるという形におらなくなったわけでございますが、その後、母親が一生懸命会社の方に見て連絡も取らせていただいたんですが、なかなかうまくいかず、また調査会の方の石原幹事様が連絡も取られてもちょっとうまくいかなかったみたいで、その間に会社の方は閉鎖され解散されたわけでございます。それで連絡取る方がなくなりましたんで、会場にも今日お集まりの方にお願いでございますが、もしこの会社のおられた方とか、という何か情報でも持っておられる方がございましたら、先ほどお願いしました連絡先を書いた紙が、
受付に置いてあるんで、ぜひね、そのことを知っている方々は電話番号も書いてあるんです。うちの石原幹事につながるので、そういう情報がお持ちの方いらっしゃいましたら情報提供をよろしくお願いします。
それじゃあ、最後にゆうすけに呼びかけたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
和田ゆうすけくん、お母さんの弟の林健だよ。あんたをずっと待っとってね、お母さんは3年前にとうとう亡くなっちゃった。もう妹のとし子は夫と3人の子供頑張っております。長女は今年大学に入りましたよ。また下の妹の翔子は4年前に西日本豪雨で家が流されまして不自由な思いをしましたが、今年の2月に小さな家を同じ場所、真備町のところへ建てて今頑張っています。あなたの部屋はね、お家は部屋はそのままにしてあるからね、待ってるよ。どうか帰っておいで。
続いて、特定失踪者佐々木薫さんの弟佐々木正春さんからのメッセージをお聞きください。
三好市から参りました、佐々木薫の弟佐々木誠二です。今日はこういう席を設けていただきましてどうもありがとうございました。お世話になります。兄佐々木薫へ、あんちゃん、この言葉を使わなくなってもう50年になります。元気でいますか。お父さん、おばあちゃん、あんちゃん、私の4人家族でしたね。お父さん、おばあちゃんはもうとっくに亡くなり、今あんちゃんを知っている家族は私だけになりました。近所の人たちは世代が変わり、親戚の人たちでさえあんちゃんのことを知らない人がほとんどです。我が家も立ち替えました。家の周囲の田んぼも44年前の圃場整備で以前とは見違えるほど変わりました。家のそばにあった宝松も ずいぶん前に枯れて亡くなりました。ただ唯一お地蔵様だけは今も我が家を見守っていてくれます。お父さんは昭和58年に亡くなりました。死の5分前に手のひらに香ると書いてそのまま亡くなりました。あんちゃんのことが心配で心配で一目会いたかったのでしょう。あちこちの寺や神社にあんちゃんの消息が分かるようにご祈願に行っていました。あれからもうずいぶん年月が経ちました。あんちゃんにも新しい家族ができたと思います。あんちゃんにもいろんな事情があると思います。今すぐ帰ってきてくださいとは言いません。ただ安否が知りたい、無事に元気でいることを伝えてほしい。どんな方法でもいい、無事でいることを知らせてほしい。待っています。誠治。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
北朝鮮では8月29日と30日の両日、第6回労農赤衛軍成員会議、メンバー会議というものが開催されました。そこで注目されたのは、キョリョンウォン、朝鮮労働党中央委員会の政治局常務委員が1ヶ月ぶりに登場したことであります。チョ・ヨンウォン氏は7月28日に金正恩総書記の遊戯島、中国の遊戯島でありますが、その訪問に同行したのを最後にして、その後1ヶ月間動静が全く伝えられなかったわけでありますが、そのためチョ・ヨンウォン氏は健康を損ねたのではないか、あるいは何か問題を起こして粛清された可能性があるのではないかと、そういった疑問が生じて注目を集めていたわけであります。そこまでチョ・ヨンウォン氏の動静というものが注目されるのは、彼が近い将来朝鮮労働党の第一書記に就任する可能性があると、そのように考えられるからであります。北朝鮮は2021年1月の第8回党大会での党規約改正を通じてですね、そこで党の第一書記というポストを新設いたしました。この党規約改正について北朝鮮は公表はしておりません。しかし2021年の春に南北間で首脳の親書交換というのが行われたわけでありますが、その時期にこの改正された党規約の内容が韓国に伝わって、それを韓国側が公表するということになりましたので、第一書記というポストが新設されたことは間違いないというわけでありますが、その党第一書記というポストは党総書記の代理人になるという、これは極めて重要なポストであるというわけでありますが、昨年1月にその第一書記というのが新設はされましたけれども、まだ現在に至るまで そのポストは空席のままであります。まあ、その空席である第一書記に長文氏が就任するかもしれないという、まあ、そういう可能性が注目されるということでありますが、まあ、チョ・ヨンウン氏は昨年の第8回党大会で大抜擢をされまして、まあ、そして今現在党中央の政治局常務委員に、まあ、就任したということでありますが、まあ、その後のこのチョ・ヨンウン氏の動向を見る限りですね、まあ、将来チョ・ヨンウン氏が金正恩氏の代理人になる可能性というものは、まあ、十分に認められると言っていいのではないかと思います。まあ、いくつか注目される点を申し上げますと、まず第一に6月7日に開かれた第8期第9回第9回政治局会議というもので、チョ・ヨンウン氏は金正恩氏に代わって司会を務めました。まあ、これは極めて重要なことだと言っていいわけでありますが、そしてその翌日の党朝鮮労働党中央委員会第8期第5回全員会議総会では、まあ、そこから序列、報道上の序列が変化をいたしまして、今は、キム・ドクフン、チョ・ヨンウォン、チェ・リョンヘ、パク・ジョンチョン、リ・ビョンチョルと、まあ、こういう序列になりました。6月8日以前はですね、まず最初にチェ・リョンヘ氏が来て、その次にチョ・ヨンウォン氏、そしてキム・ドクフン、パク・ジョンチョン、リ・ビョンチョルという、まあ、そういう序列だったわけでありますが、まあ、現在の変化はまず金徳文氏が一番上に来たということでありますが、まあ、これは特に重要ではなくて、重要なことはチェ・リョンヘ氏とチョ・ヨンウォン氏の位置が逆転したということであります。まあ、今チェ・リョンヘ氏の上にチョ・ヨンウォン氏が来るようになったので、まあ、それでやはりチョ・ヨンウォン氏が近い将来第一書記に就任する可能性というのがやはり強く示唆されていると言っていいかと思います。まあ、年末にはまた今年も党中央委員会の全員会議が開催されることになるというふうに考えられます。まあ、そうしますと、そこで、チョ・ヨンウン氏が党の第一書記に選出されるという、まあ、その可能性は十分にあると言っていいと思いますし、そして重要なことはチョ・ヨンウン氏が第一書記になる、すなわち総書記の代理人になる、キム・ジョンウン氏の代理人になるということになってもですね、北朝鮮に権力の中心が2つできるという、まあ、そういう印象を与えるものではないということが重要だろうと考えられます。まあ、仮にチェ・リョンヘ氏が第一書記になりますと、まあ、どうしても北朝鮮の権力に2つの中心ができたというふうに我々は見ることになりますが、まあ、チェ・リョンヘ氏であればそういう心配はないということが言えますので、その点からも近い将来チェ・リョンヘ氏が第一書記に就任する、その可能性は十分にあるかと考えられます。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1993年のヒット曲、藤井フミヤで True Love をお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、 このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。藤井フミヤでトゥルーラブをお聴きいただきました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。